皆さんこんばんは、武田邦彦です。公共放送も5回になりますとですね、僕も少し緊張が緩んできてですね、最初はもう本当にハッスルしました。やっぱり日本には公共放送っていっぱいありますからね。民放あり、地上波あり、地方局のテレビあり、それから、四大新聞あり、地方新聞あり、ラジオありですね。それからもちろん YouTube あり、パソコン関係の X とかもいくらでもあります。これだけ、まあ公共放送っていうか、国民に直接放送局とかメディアからですね、事実を知らせると。まあとにかく民主主義ですから、民主主義っていうのは判断するのが国民ですからね。間違った情報で判断したら必ず間違うわけで、まあそういう意味では、日本にいるメディアっていうのはですね、とにかく一番重要なのはできるだけ正しい情報を国民に伝えると。しかも、それはメディアの考えを伝えるんじゃなくて、国民が自ら、民主主義ですからね、主人ですから、国民自らが正しい判断ができるような情報を提供すると。まあ、いうことなんですね。メディアがどんなに左でても右でも、どういう思想であっても、自分の思想を押し付けるようなメディアは、僕は公共放送とは言えないと思いますね。ということで、公共放送がこれだけあってですね、ものすごくメリットを受けてますね。まあ皆さんこれを聞くと腹が立つかもしれませんが、我々は消費税を 10% 払っておりますが、メディアは社会的な意味が大きいということで 8% ですから。そのメディアが国民に嘘をつくってことになりますとね、やっぱり消費税は 8% じゃなくて、メディアから 16% 取らなきゃいけないと。倍取らなきゃいけないと。僕らは社会に対して嘘を言うチャンスがありませんから。まあ嘘を言うチャンスがあるメディアは消費税を僕らが 10% だったらやっぱり 8% の2倍 16% 払わなきゃいけないと僕思いますね。それで今日はですね、もう少しイランのことを、イランの戦争のことはみんなよく知ってるんですよ。それは日本のメディアが放送しますから。それはなんでかって言ったら、日本人にイランの戦争のことをいくら話しても日本人の判断が間違うってことをよく知ってるんで、間違う方向に誘導するっていうのがもう今の日本のメディアの喜びですからね。ですから、ざまみろと、俺たちが間違った、情報を提供するとってことになりますね。特に、今日、ウクライナのことを少し話をしようと、まだちょっと早いんですけど、まあ、公共放送ですから、できるだけ早く情報を伝達しなきゃいけないわけですが、これは僕ね、途中でも嫌になっちゃったんですよ。何しろ日本のメディアが全部嘘つくわけですよ。そう、全部嘘つくっていう事態になりますとね、これはその中で本当のことを連絡してもね、伝えてもね、それはそっちが非難されるんです。武田は何言ってんだって随分言われましたよ。お前はプーチンが憎らしいのか。いや、僕はね、プーチンさん立派な人ですよ。あの人は苦学。ね、若い頃はすごく貧乏な人のところに育って、もう一生懸命自分で勉強して、それで、地道なですね、あれはどこの市のね、重役みたいなことを地味にやって、そしてやってきた。決して威張らない。決して特定の人の得になることをやらない。哲学もすごく好きで、そういうまあ立派な高潔な人格なんですよ。プーチン大統領みたいな偉い人格の人は日本の政治家ではなかなか現れておりません。それなのに武田はなんでプーチンが憎くないのかって言ったらね、あなたプーチンの生い立ちとか、ね、死の重役だった時代の彼の判断とか、それから彼が、ロシアのいろんな政治家とかそういう人を指導するときに、どういう哲学の本を推薦してきたか、知らないと思うんですよ。なぜかって言ったら、NHK とか日本のメディアが、プーチンの間違った像を次々と訴えるんですよ。もちろんね、じゃあ武田は第二次世界大戦の後、日本軍がシベリアに拉致されたことを知らないのか。いや、よく知っております。そして日本兵は非常に真面目でしたからね。緑流された先でも非常にトルクメンスタンとかですね、いろんなところで感謝されておりますよ。さすが日本人だと私は思います。まあ、それに比べたらメディアがね、緑流されたに、あの頃はソ連共産党ですから、トップはプーチンじゃないですよ。ね。ね、だから、スターリンですからね、スターリンの時代のことを持ち出してね、プーチンを憎んでもしょうがないんですよ。で、もっと大切なのは、ウクライナ戦争が真にどういう動機で行われたかってことですね。これは、 ちょっと詳しく、まあ、2回3回とこの公共放送で話しますが、とにかくソ連が崩壊した時に、西側の人たちはものすごく崩壊したソ連の富をですね、まあ僕の感じだと約半分取ってきました。で、一時ソ連は、ものすごくソ連というか崩壊したソ連はすごい貧乏になって、それにエリツィンっていう最初の大統領があんまりいい人じゃなかったんですね。だから、どんどんどんどんロシアから、新生ロシアから富が逃げてって、それで餓死する人は多くなるし、それから病院はちゃんと営業できないしってなってですね、結局、僕の今の記憶ではちょっと少し間違ってるかもしれませんが、ロシアの男性の平均寿命はですね、67歳が57歳になったんだったかな。この近代国家でね、寿命が、平均寿命が10年下がるというのはもう大変な最悪なんですよ。それをやったのが西側の金を取りに来た人たちなんですね。半分がアメリカ、半分がイスラエル及びヨーロッパと言われております。この甘い汁をもう一回吸おうと言って計画したのがウクライナ戦争であります。いや、私絶対間違ってもありません、これは。だって、もういくらでもデータというかそういう情報あるんですから。日本の NHK とか、そういうのを読んでる人、および東大教授の話を聞いてる人は、最初から、まあ、故意による嘘情報を聞いてるわけですね。とにかく、ウクライナに応援するヨーロッパに、日本人は G7 だから肩を入れようと。もう真実なんかどこにあってもいいと。しかし、これはね、ちょっとこの公共放送で時間のある時に入れますけど、日本が、この大東亜戦争で310万人死にましたね。まあ、戦争は、アメリカ、イギリス、オランダとほとんどやったんですが、まあ中国もちょっとやったんですけども、そういうことで310万人死んだっていうんじゃないんですね。騙されたんです。騙されて日本は戦争に入りました。誰が騙したか、どういうふうに騙したかっていうのは時間になるときにやりますが、日本人を騙して大東亜戦争に導かせたのは実は日本人なんです。もちろん軍部ではありません。軍部は戦争を嫌がっておりました。軍国主義っていうけど、まあ、軍国主義でも一部戦争が好きな人たちもいたっていうのは事実なんですよ。全体の 1% か 2%、軍隊の、ね、日本軍の 1% か 2% は戦争が好きな人たちもいました。まあ、男ですからね。血気盛んな人もいます。だけど日本軍全体は全く戦争を向いておりませんでした。日本大東亜戦争を戦争に導いたのは、筆頭が朝日新聞です。これはもう非常に明確ですね。証拠いくらでもあります。メディアなんですよ。日本のメディアが日本人を殺したんです。310万人。広島で死に、長崎で死に、東京大空襲で死に、豊橋で機銃掃射で撃たれて死んだ子供たち。全部、結局人を殺したのは日本人でした。日本人を殺したのはね。今度のウクライナ本当にそうなっております。だってこれは全部オープンですから。ウクライナで戦争して、もう一回ロシアから金を取ろうと計画したのは、中心はアメリカの国務省のビクトリア・ヌーランドっていう、まあ、次官クラスの人でした。女性ですけどね。これが作戦を組みます。で、まあ、中心となったのは、ネオコンと言われる、まあ、戦闘的な戦争が好きで、まあ、戦争して、軍産共同体と言われる、アメリカの軍と産業界がくっついたところで、次々と武器を売るために世界で戦争を仕掛けた連中がいるんですね。中東もそうですし、北アフリカもそうです。それから、ロシアのヨーロッパ側。ここで次々ともう20年ぐらい戦争が続いたんですね。それを仕掛けてたのが、まあ、目立った人っていう、表面に目立った人っていうと、ビクトリア・ヌーランドとかオバマ大統領とか、まあそういう人たちでしたね。次々と戦争を仕掛けては、武器を売っていったっていう人たちですね。で、今度のウクライナ戦争もそうだったんです。日本で加担したのが、自民党の政府であり、かつ、東大の先生を中心とした学会でしたね。僕は、学会なんでね、やっぱりがっかりしましたよ。本当にがっかりしました。だって政治家は政治家の立場がありますし、僕はあまり政治家のことは論評しないんですよ。まあ、メディアで伝えられてることを、こういうふうに伝えられてますと、英語ですから分かりにくいですからっていうのはありますよ。だけど、日本人が、なんでアメリカとかヨーロッパの、得のために、お金のために、お金を得るために、日本人の東大教授が学問を嘘つくんですか。ウクライナ戦争っていうのは、 ミンスク2っていう国際会議があったわけですが、条約もあったわけですよ。それでその条約にはもちろん、ウクライナ側もロシア側も出席し、しかもフランス、ドイツが大統領首相が出席し、ベラルーシもね、出席してちゃんとした国際会議。全部インチキだった。それは僕の意見じゃないんです。ドイツの首相が後にちゃんと詳細に述べておりますから。それをお読みになったらですね、あ、こんなにひどいことをしたのかと思いますね。それからウクライナの方は戦争の主体がですね、まあ、個人的なことはあんまり言っても仕方ありませんが、大統領ですから言っていいんだと思いますけども、大統領とは公的な存在ですからね。ご家族は全員がウクライナにいないと報じられております。お父さんお母さんはイスラエル。子供たちはイギリスに移っております。戦争はウクライナで行われております。死んでいく兵士もウクライナの若き男性がどんどん死んでいっています。今では兵士が足りないので、南アメリカから傭兵を雇ってやっております。だけど、私、これはね、なかなか軍隊の中なんで、私が正確な事実を皆さんに伝えられるかとか、ちょっと自信ないんで、これは記者とかね、特派員を持ってるところがちゃんと調べて言うべきですが、ウクライナで現在戦ってる南アメリカの傭兵は、同じような傷をウクライナ兵と等しく受けた場合、ウクライナ兵は救護されるけども、南アメリカからの傭兵は救護される機会が少ないと報道されております。これはなかなかここまで来ると真実が放送されるとは限らないんでね。まあそういうふうに思って聞いてください。この私の公共放送は分からないとか分からないって言います。分かってないとかこのくらいしか分かってないですよっていうとかね。例えば、この前のイラン戦争のエプスタイン騒動なんかそうですか。イラン戦争とエプスタインがこういうことで関係があると報道されてますっていうのは事実ですから。私が言いますね。だけどその報道が本当のことかどうかはわかりません。だけど我々は本当のことと、政府が発表したからとか、NHK が報道したからって嘘が多いんですよ。NHK なんかもう嘘だらけって言ってもいいぐらい嘘が多いんですよ。だから我々が NHK が報道したから正しいってならないんですよ。それが僕が仕方ないから自分で公共放送をやり出した理由なんですよね。だから僕の公共放送は取材はできませんよ。記者がいないから。だけども、こういう放送があった。こういうメディアがあった。まあ今のところまでわかりません。わかりますってことは言います。これコロナの時と同じですね。コロナのワクチンの時。ワクチンは検査なしでやったんですよ。で、僕はワクチン反対派に属してますけども、メディアが無理やり僕をワクチン反対派に入れたんですけど、僕はワクチンは反対してないんですよ。実験してないものを人体に注射する場合は、実験してませんということをちゃんと国民に伝えるべきだって僕言ったんですよ。じゃあそれが反対派に所属させられると。もう反対派、武田は反対派だ、反対派だって、ワクチン反対派だって言われましたよ。全然僕ワクチン反対しておりません。大体ワクチンの医学的な効用と僕認めておりますから。ええ。ワクチンの中になんか毒物が入ってるっていうのは知ってますよ。だけどそれも含めてちゃんと僕が言ってるのは実験をして、ちゃんと治験活動をして、国民にこれは薬として、死亡率が、この薬の副作用の死亡率はどのくらいだとかいうことをデータを出して、そして政府の見解を述べるのが政治。今度は学者は、失なさい失なさいっていうのは学者じゃないですよ。学者はどのくらい助かるか、どのくらいどうなるかっていう説明をするのは学者です。学者は決して社会活動に参加してはいけません。僕はもう絶対そういう信念です。科学のショーウィンドー論っていうのをずっと私言ってるわけですから。ね。だからそういう変なことはやりません。ところで、その嘘のミンスク合意というものがあって、それに則って騙されたのがプーチン大統領。騙したのがヨーロッパなんです。この戦争はウクライナとロシアの戦争ではないと私は考えております。私は考えているっていうのは、そういうのを定義する人いませんからね。全体の状態から私は、これはヨーロッパの連合が、ロシアからもう一回富を取ろうと思ってやった戦争であると認識しております。で、それは今ね、アメリカが盛んにヨーロッパから離脱したい。NATO からやめたいとトランプ大統領なんか言ってるし、副大統領も言ってますが、その根本は何かあったら、そのウクライナ戦争みたいな、インチキの戦争をしたくないと言ってるんですよ。じゃあ日本の NHK とか、まあ政府もそうでしたね。今、 高橋さんになったらどういうふうにお考えか分かりませんけど、その前まではね。それからもう産業界はみんなそうですよ。それからメディアもそうです。メディアも産業界も前の政府も、ウクライナの戦争が代理戦争であり、絶対にヨーロッパ人は兵士を出さないんです。こういう戦争って珍しいですよ。戦争をやって戦争の主体がウクライナを除いたヨーロッパ諸国とロシアのにもかかわらず、死んでいく人はウクライナの若い男だっていうことなんです。この変な構図に気がつかないっていうこと自体がおかしいですよ。第一。ええ。東大教授とは、教授じゃなかった、助教授だったかな。まあ、とにかく、今助教授って言わないのかな。まあ、簡単に言えば昔の家では助教授ですよね。ええ、教授にはちょっとならない。だけど、そういう人が公に1年も2年も嘘ついて回ってるとはダメです。絶対に許されません。学者ってのはそうじゃダメなんですよ。自分の学問に対しては真実を追求するのが学者であって、自分の意見を言いたかったら政治家になったらいいんですよ。僕はそう思います。僕も一回政治家になって自分の意見を言いたいなと思ったんだけど、まあまあ、いろんなことがありまして、政治家にならなかったもんですから、まあやっぱり学者の立場に帰って必ず事実を言う。その事実を知って、国民がどう判断するか、今度は民主主義ですから。国民の権限であって、科学者の権限じゃないんですよ。だから、学術会議が地球温暖化が大変だから皆さん温暖化対策やりなさいなんつってんのは全く科学じゃありません。学術会議はあれだけでもう僕は解散だと思いますね。役に立ちません。科学はそれでは役に立たないんですよ。科学者ってのはもっと国民のため考えなきゃいけないんです。民主主義ですから。民主主義のもとでは、我々と科学者ってやりやすいんですよ。事実を守れますからね。で、今ちょっとウクライナのことについて、事実として詳細には、これはちゃんとした書物を読めば、イランと違ってもう5年も経ってますからね。きちっとした事実で追っていけます。だから、武田の言うことが当てにならないなと思ったら、事実を読めばいいんです。ただ読んでいけないのが、東大教授のもの、ね、それから神戸なんとか大学の人のもの、学者ではね。それから、西側のメディアに関するもの。それから、トランプ大統領の前の大統領までの国務省、アメリカ国務省関係の CIA とか、国務省関係の書物。これは全く読んでも意味がありません。それから、アメリカのワシントンポストとか、ニューヨークタイムズとか、ああいったやつはみんな意味がありません。自分たちの意見を報道して、それで自分たちが儲けようとしてるわけです。僕の個人的な考えではね、いや、まあ学者だからそこまで言っていいのかどうかわかりませんが、自分が人生をかけて職業としてるのに、その職業として一番守らなきゃいけないもの、学者だったら真実、メディアだったら事実、それをやらないでごまかして金を取って人生を過ごしてどうなんですか？悲しいですね。ケチな人たちですね、と僕は思います。ということで、ウクライナ戦争についてもう一回皆さんがぜひ見ると。あれは、ウクライナを出しに使って、ヨーロッパがけしかけて、ロシアが攻めざるを得ない状況にしたということです。日本の真珠湾攻撃と非常に似てるですよ。真珠湾攻撃についても、そのうち正しい情報を私は伝えますけど、とにかく、そうせざるを得ない状況に追い込んで、さあ攻めたから悪いっていうのが一緒のことですね。ということで、今日はちょっと公共放送のナンバー5、ウクライナ戦争の本当のことだけ話しましたから、ぜひ何かのチャンスに勉強されてですね、日本が間違った方向に行かないように、日本が民主主義であるってことは、日本人を主人として日本の方針を決めなきゃいけないということについて、ぜひ皆さんの賛成の意見を欲しいと思っております。